発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、2月2回目の発電マンの登場です。岩堀義弘さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この頃の太陽光発電ラジオ講座は、はい、農業講座に少しなってきているところは、
ね、
ありますけれど、はい、太陽光発電自体は最近って様子どうなんですか？
そうですね、もちろん発電マンベリーズという会社ですので太陽光も十分やってますけどね、うん、ただ住宅用に関して言えばうちの場合はもうだいぶ、まあ、その割合が減ってきてまして、うんうん、まあ、いわゆる産業用と言われるような10キロ以上とか、まあ、50キロとか
メガソーラー
とか、はい、そういったところの話が非常にまあお客さんから持ち込まれるのが多いもんですから、うん、そちらの方の割合がだいぶ多くなってはきてますね。
うん、震災があったり、はい、それから電力の買取価格が上がったりすることによって、はいはいはいはい、なんかちょっと太陽光騒動みたいなのがありましたけれど、
ね、落ち着いた雰囲気ですかね。いろいろ吸った問題ありましたけどね、うんうん、そうですね、だいぶ落ち着いてきて、まあ、業界としてちょっと熱が冷めてきつつあるみたいな、
うんうん、でまあ、発送電分離なんていう話も出てきたり、はい、新しい電力会社が登場したりはしていますけれど、はい、いまいちまだその大きなうねりにはなってこない感じですね。
そうですね、なかなかスタートダッシュというわけにはいかないですね。やっぱりね、少しずつ浸透していくのかなというふうには思いますけどね、はい、
このエネルギー問題で考えて始まった発電マンなんですけど、
はい、
軸足はじゃあ個人のそういう太陽光発電だったりメガソーラーというところよりは少しやっぱりもう時代に応じて方向性が変わってきたっていうところですね。
そうですね、一応時代の先を読んで一応こうなるだろうなっていうところにシフトはしていくようには考えてはいるんですけどね、
うん、はい、でその中で、まあ、農業と、はい、そして太陽光発電というものの、まあ、ハイブリッドのような
そう
です、ね、新しいですね産業構造になりそうな、
そうですね、
ところに入ってきています。
僕の中では原点は全く同じなんですけどね、うん、やっぱり人間に必要なものをやっぱり提供していくと、その中でもそれもクリーンな方法でね、クリーンなものを提供していくっていう原点は同じなので、でまあ去年の、新創業の時にもね発表したようにサステナブルというのが一つの僕の中のやっぱり使命ですので、
持続可能
な社会を作るということがねやっぱりテーマなんで、それに向けてやっぱりエネルギーもそうだし、食もそうだし、それから生活の部分でやっぱり家電というものも持続可能な生活を送るためのサービスの提供ということでは全く原点は同じというふうには思ってますね、うん、は
い、ただ非常に小回りが利くと言いましょうか、はい、いつも行動力があって、はい、どんどん進めていく発電は岩堀さんなので、すで、はい、に焼津にはソーラーアグリ、ソラグリというブランド名を作って、はいはい、ではい、農地を確保して作物を植えるばかりですし、
はい、
で神原でやっている静岡市のアグリチャレンジにもどんどん参加していますが、はい、こちらの方も年度でそういえばそろそろ終わりですかね。
そうですね、一応3月まで神原の畑をお借りしてですね、それからはまあちょっと自前で畑をちょっと用意しなきゃいけないので、うん、まあ、富士というか松野
あっちの元の藤川町ですね、
はい、藤川、はい、そうですね、
じゃあ藤川を渡る前ですね。
そうですね、うん、めちゃめちゃ広い場所でもないんですけれど、うん、いくつかまとまったこう農地がちょっと点々と近所にいくつかあって、
ははは、
それでまとまるとまあ 5,6 単にはなるかな。
5,6 単、申し訳ありません、はい、どのくらいのことでしょうか。
1000平米300坪ですね。
おお、
でそれがまあ5つか6つぐらい分という感じですね。
1500、600坪以上ってことですか。
坪で言うとそうですね。
うわ、
はい、
それは相当いろいろ植えられそうですね。
そうですね、まあいろいろ植えられるとは思いますけど
何します。
ま、今のところは基本的にはちょ根菜類を考えてまして、根菜類、まあ芋、さつまいも、
人気が最近またありますよ ね、
そうですね、うん、あとはまあ大根とか、うん、 で、まあ、もちろんそれを中心なんですけど他のものもちょっといろいろ植えて、まあ、実験的な部分もありますので。
あ、どういうことでしょうかそれは。
いろいろなもの、まあ、もちろん自然薯も去年やりましたし、これから例えば、岩田のエビ芋ですとか、いろんなものをちょっと植えてですね、でその中で、うまく育つもの、育てやすいもの、
そうか、そこの土地に合うもの、しかも、ね、岩堀さんのところでやっているのが無農薬で、微生物で土を活性化させて、作物を育てたいということでしたから、
は
い、合う合わないそこの土地の気候にも様子も見ないといけないと。
そうですね、なのでまずはまあ本当土作りなんですけれど、しばらく、まあ、そういった畑が手に入った後しばらくこう土かなりそういうぼかしをこう投入してですね、大量に投入して土を作っていって、でそういったものをちょっと徐々に植えていきながら何がふさわしいのかなと、あるいはまあ豆類なんかもちょっと考えてみようかなとか、ね、いろんなことをちょっと挑戦していきながら、ふさわしいものを決めていこうかなというふうには思ってますね。
日本人がもう長年付き合ってきた根菜類、はい、豆類ということになりますから、はいはい、基本的な食ですね。
そうですね、やはり、まあ、日本人が、ね、昔からこう、基本としている食のところでまずはやろうかなと、はい、
でもこれ発電マンの立場としましては、
はい、
今度は新しくそうすると農業法人としての、
あ、そうですね、
会社を作ることになるんですか。
農業法人の設立も今進めてますね。
あ、はい、そういうことですよね。
で、はい、でやっぱ、まあ、認定農業者っていう資格も取りたいですし、あともっと言うとグローバルギャップっていうね、その認定も取りたいなと思ってますし、夢は大きいですけど世界を視野にみたいなところもありますね。
はい、今なんか地元でもちゃんと時代を見据えて一生懸命やっていれば直接世界とつながる世の中になりましたもんね。
そうですね。でやっぱり本当に日本の食っていうのはやっぱり世界からも注目されてますしね、まあ、日本食そのものが結構ブランドになって海外でもね売れてますし、
あ、考えてみれば場所的に富士山が見える土地での食べ物が出来上がりましたなんて言ったら、はい、それだけで世界には非常に通用しそうな感じがしますね。
そうですね、そういうふうに、まあ、海外で売るためにもやっぱグローバルギャップってのはどうしても取らないといけないので、これはもうきちっとやっていこうかなと思ってます、
ね、難しいんですか。
日本版のギャップと全然違って基準がまた違うのでかなり厳しいみたいなんですよね。ただ完全にうちの場合はまあ無農薬で化学肥料も使わないので、そういう意味ではそんなに難しくはないだろうとは思ってるんですけど、
はい、いろんなものを見ながら、何か必ず一歩一歩進んでいくという発電マン岩堀さんなんですけど、
はい、
なんかその人生そのものですね。
そうですかね、まあまああんまり仕事という捉え方はしてないんでね、自分がまあ楽しいこと面白そうだなと思うところに突き進んでしまうという。
でもそれをまあビジネスって言いましょうか、ちゃんと食っていけるようにしなきゃいけない
と、
はい、
もちろんそうなんですよね。だから楽しいだけじゃしょうがないので、やっぱりそこにちゃんとねお金がついて回るというところにしないといけないし、ひいては、まあ、うちの会社が儲かるということよりも、まあ、そこに携わってくださる関係者の皆さんがきちっと儲かって、ね、僕らも儲かるという形にしていかないといけないので、そういうものは何だろう、何かないかなっていうのでいつも探してますね。
発電マンと仲間たち芋づる式みたいな、ね、
はいはいはい、いいですねそれね。
たくさんの実りをお待ち申し上げます。
はい、もう皆さんで儲けていきましょう。はい、
で出来上がった作物を早速それでは購入できるチャンスあるようですから教えてください。
はい、2月の26日の日曜日ですね、
今度の日曜日、
はいはいはい、うちの会社の下が、まあ、川越のブックオフさんがあって、そこの駐車場でですね、ちょっと朝早いんですけど朝7時から
早い、
9時半まで、ブックオフさんが開店する前にですね、はい、カゴ上マルシェという名前でですね、まあ、ケットラを並べて、ケットラ市ということで、開催しようかなと。ここにはまあ、うちとあと、アグリチャレンジの参加してる、まあ、メンバーの人たち一緒にですね、この加賀上マルシェをやろうということで、今回ちょっと初の トライなんですけどね、やりますので、あの好評ならばちょっと定例化していく可能性もあります。
はい、
あとですね、3月1日の水曜日に、あの静岡の宣言通りでですね、お1日参りマルシェですね、
うん、はい、はい、
ということで、やります。ここはあの、宣言通りのボクシングジム松永スポーツさんってあるんですけど、そこの店頭でですね、9時半から12時まで、うちの発電マンの、無農薬新鮮野菜をちょっと販売しますと。はい、
袋を持って出かけたいと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。